もバッて言ってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第316回です。
2ヶ月ほど前からマイネオの速度が極端に遅くなったように感じています。以前からお昼や夕方の混雑時間帯に非常に回線速度が落ちて、ツイッターの閲覧にも支障が出ていたので、それは時間帯のせいと諦めていたんですけど、最近は使用する時間帯を問わず速度が出ず、使用に耐えないという状態になっています。5年くらいマイネオを契約しているんですけど、さすがにもう我慢の限界かなと。
マイネオは、最初の au 回線しか契約できなかった頃に契約して、その後ボルテ通話に対応した回線の契約ができるようになったので、対応回線を追加で契約して以来、2回線契約が続いていました。ボルテに対応してなかった方の回線は、その後ドコモ回線に契約変更していますね。今回、au ボルテ対応回線を解約することにして、残りのドコモ回線を別の MVNO に移すことを決意しました。
最初は地元の QT モバイルに MNP することを考えていたんですが、いろいろと調べると、OCN モバイル1の方が iPhone SE が安いということに気がつきました。今回 MNP と一緒にバッテリーが下手ってきている iPhone 7 Plus の端末更新をすることにして、iPhone SE を買うことにしていたからです。マイネオでパケットシェアのグループ解消と回線解約、MNP 予約番号の発行、ここまでは順調だったんですが、OCN モバイル1の契約でトラブル発生です。契約手続きを済ませて、最後に出てくる契約書の PDF ファイルを保存しようとしたら、いきなりブラウザーが落ちてしまいました。慌ててブラウザーを再度立ち上げますが、PDF ファイルが開けません。この契約書には OCN のサービスページにアクセスするためのログイン ID とかの情報もあったんですが、これが参照できないという緊急事態です。いろいろ調べてみると、お客様番号がわかればその辺の情報を参照することができるようなんですが、その時点でお客様番号がわかりません。それも PDF ファイルに書いてあったようです。
やべえよやべえよと、どっかの出川さんみたいなことを言ってましたけど、さっき確認したら申し込み受付のメールが届いてて、そこにお客様番号が書いてありましたね。まあ、こういう時にすんなりいかないのが中の人クオリティなので。
品質が悪すぎですね。
今回 OCN にしたのは、やはりユーザーが多くてスピードが出ないのでは、という懸念はあるんですけど、今後ドコモが NTT の完全子会社になって、その後モバイル事業が再編されたりしたら、ゆくもば的にはネタとして面白いポジションを取れるかも、という希望的観測によるものです。 別に何も起きなくても損することはないと思いますけどね。
希望的観測が的中したら、中の人、うざいくらいドヤ顔しそうですね。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、iOS14 にアップデートした iPhone SE で発生していた不具合について、問題が解消されたことを明らかにしました。iOS14 にアップデートした iPhone SE において、楽天リンクアプリで他のキャリア、固定電話、国際電話からの着信ができないという問題が生じていたという不具合ですが、今回の不具合解消においてはアプリの修正は特に行われていないようです。ネットワークの調整で不具合を解消したものと思われますが、相変わらず楽天モバイルにおいて iPhone シリーズは動作保証の対象外の機種となっています。一方、楽天モバイルは、同社で端末を購入した一部のユーザーで、分割払いを選択したはずなのに一括払いになっていた事例があったことを明らかにしました。ユーザーからの申告で発覚したようですが、システムの不具合は3月頃から発生していた模様。しかし常に問題が生じていたわけでもないとのこと。なお、システムは NEC の子会社がベンダーとして納入したものとのことです。楽天モバイルでは、対象となったユーザーへ個別に連絡をしており、一括払い処理を取り消して、ユーザーが選んだ回数の分割払いに変更しています。すでに一括払いとして支払いが済んでいる場合は、同じ金額をカード利用額から引いているとのことです。
楽天モバイルの不具合つながりで2つまとめてのご紹介です。iPhone SE の不具合が解消した件については、天王寺アップルクラブの大道さんが教えてくださったので知ることができました。ありがとうございました。このおかげで、冒頭にお話をした iPhone 7 Plus の端末更新が実現したわけですが、回線を運用する端末を整理することができそうです。また、楽天モバイルでの端末購入で、一括払いと分割払いの指定が間違われたという不具合ですが、そもそも楽天モバイルって、楽天カードでの支払いじゃないと分割払いの指定ができなかったような記憶があります。今はどうなってるんでしょうか。不具合が発覚して、間違って決済されたユーザーには個別に対応をされているとのことなので、不具合そのものについてはこれ以上言うことはないんですけど、分割で手続きしたはずが、一括で引き落とされるとかなり驚きそうです。特に、最近のハイエンド端末は金額も大きいので、いきなりものすごい金額が引き落とされたりした事例もありそうですよね。
バッファローは、ソニーインタラクティブエンタテインメントの協力により、ナスネを2021年の春に発売することを明らかにしました。ナスネは、ハードディスクドライブと地上デジタル、BS デジタル、110°CS デジタルチューナーを搭載した、ネットワークレコーダーとメディアストレージを兼ねたデバイスです。2012年にソニーインタラクティブエンタテインメントが発売し、2019年に発売が終了しています。非常に評価が高いデバイスで、販売の継続や後継機の発売を求めるユーザーが非常に多かったんですが、これまで実現していませんでした。そうしたユーザーの声を受けて、関連デバイスの知見を持ったバッファローが開発に乗り出す模様です。
今年はなぜか、何年も前に流行ったアニメや製品がリバイバルされるのが多いように思います。昨年販売が終了する際に惜しむ声の多かったナスネですが、バッファローと SIE のタッグで復活するとは思っていませんでした。 バチタローが手掛けるのであれば、保存するハードディスクがミラーリングに対応していたり、外付けのストレージを増設する際、フォーマットは FAT32 以外に対応するとか、ストレージ製品の技術をフィードバックしてほしいですね。
オッポの日本法人であるオッポジャパンは、10月8日付で社名をオーガジャパン株式会社に変更したことを明らかにしました。社名変更の理由は、2021年以降、事業規模をさらに拡大するためとしていますが、オッポの持ち株会社の社名を元にしたのではという観測もあるようです。グローバルの社名、ブランド名は引き続きオッポを使用するとの発表ですが、中国のオッポブランドの通販サイトが持ち株会社のオーカブランドに変更されており、その中でオッポだけではなく、ワンプラスなどの製品の取り扱いがされるという情報が流れたことが、観測のもとであると思われます。来年以降、国内でもオッポ以外のブランド取り扱いが始まるのかも、という期待を持たせますね。
新しい社名を見て、伝説のオーガバトルを思い出した人は、ディープなゲーマーかおじさんですね。ニュースのタイトルだけ見たとき、由来が全くわかりませんでしたが、持ち株会社の社名由来、という見立てはわかりやすいですね。漢字表記だと、欧州の王に加えるのか、中国語だとオルジャーとなるのだそうで、最も近い日本語の一つとして、オーガが選ばれたということなら、納得はいきます。王であるもの、の方の王者にしなかったのは、さすがにはばかったのかなと。ファーウェイ一強が崩れて、中国メーカーの躍進が著しい昨今ですが、オッポジャパン改めオーガジャパンの今後の展開も気になるところです。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを不定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば第314回を拝聴。楽天モバイルの発表会、私も言い訳の発表だと思ってます。かっこ笑い。コメントの積極的募集を休止する件、番組編成がそうなったとしても私はコメントを送り続けます。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、9月28日にコメントを頂戴いたしました。
もう一つ。
ゆくもば、第315回を拝聴。楽天モバイル、SE での不具合に対応して調整するんですね。珍しい。そういえば、私も AX7 から eSIM に切り替えました。端末は 10S ですが、スムーズにできました。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、10月5日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。 コメント募集を停止しても、コメントを送り続けていただくとのこと、大変嬉しいです。お言葉を心の糧に編集を頑張ると、中の人が言ってます。iPhone SE の不具合解消の件、いち早く情報をくださったおかげで、機種更新の踏ん切りがつきました。ありがとうございました。10S など既存の機種だと問題ないのに、SE だけ不具合が出る、ちょっと不思議な不具合でしたね。
いつも聞いています。ポッドキャストで唯一聞き慣れたゆっくり音声で、ガジェットや IT ニュースを簡潔に1週間分まとめて聞けるのでとても助かっています。と、ワンプレイヤーコマドリさんから、10月7日にコメントを頂戴いたしました。
ワンプレイヤーコマドリさん、コメントありがとうございました。初めてコメントをいただいたと思います。重ねてお礼申し上げます。手前味噌ですが、合成音声でポッドキャストの配信を続けているのは、そんなに多くなく、テクノロジー系ではゆくもばがひょっとすると唯一なのかもしれませんね。以前いくつかありましたが、配信を継続していないところもありますし、他のところでもラジオドラマ的なもので使われているのが多かったように思います。最近は YouTube 動画のナレーションの声でチェビオだな、とわかるものがいくつもありますね。今後も IT、モバイル界隈のニュースをお届けする合成音声のポッドキャスト、という立ち位置をキープしたいと思っています。
といったところで、いただきましたコメントは以上です。皆様、どうもありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。